マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第331回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。先週すいませんでした。1週間お休みいただきまして。実はですね、ビルド2016があったんで、もう絶対話をいろいろしようかなと思ってたんですが、ちょっと体調崩しちゃいまして、ですね、尿管結石、まあ、それになっちゃいまして、ですね、もうお腹が激痛でですね、痛みはね、だいぶ引いてきたところだったんですけど、ずっとなんか調子が悪くてですね、お休みをいただきました。まあ、そんなところで、1週間空けてしまいましたけど、実は来週、前もねお話ししましたので、来週ですね、ユーマグというもう皆さん有名なMac のユーザーズグループですね、こちらでですね、なんと講演をさせていただくことになりまして、その準備をしなきゃいけないということで、ちょっと今回はですね、いろいろお話しすることあるんですが、短めにお話をして、来週のスライドとかね、そっちの方をね作ろうかなと思っています。ですね、まずマイクロソフトの、ね、大きいイベントがありました、ビルド2016、まあ、これアップルでいうとこの WWDC ということになるんですが、まあ、そういう開発者向け会議ですね、まあ、そういうカンファレンスがあって、まあ、いろんな発表がありました。まあ、発表ですね、まあ、Windows 10の、次期バージョン、まあ、レッドストーン1と言われてたんですが、まあ、正式にはですね、今年の夏にアニバーサリーアップデートということで、次のアップデートがあります。まあ、その中のお話とか、あとコルタナとかですね、あとボットですね、それでね、そちらにも力を入れていって開発キットも出すとか公開するとかね、いうこともやってるし、あとついにホロレンズの方、まあ、開発キットの方もね、発売ということと、あとエミュレーターがついに公開されました。まあ、そちらの話とか、あとザマリンっていう、まあ、以前お話したと思うんですが、C シャープとか .NET を使った環境でクロスプラットフォームの開発ということで、 Android とか iOS のアプリ開発ができるという環境、まあ、これザマリンというのはですね、もう別の会社で作ってたんですが、まあ、マイクロソフト買収しまして、 Visual Studio の中にですね取り込んで使うということができるようになりました。まあ、そんな話がなどたくさんあったんですが、あ、そうそう、このザマリンっていうのが結構いい値段してたんですね。まあ、やっぱりそれなりのもんお金がかかってたんですけども、これがですね、今回無料になりました。無料になったんで、C シャープとか .NET で慣れてる方がですね、まあ、Android のアプリだとか iOS のね、 iPhone とか iPad のアプリとかを作ることができるということになります。もちろん Windows のね、アプリケーションも作ることができます。まあ、そういうところでですね、なんか開発環境もまたいろいろできるようになってきたかなと、できるようになってきたというか、より安くですね、無料でできるようになったということになっています。まあ、もちろんですね、ここら辺Android にしても iOS にしても、まずベースになるプラットフォームの仕様というかですね、そこはよく把握してなきゃいけないと思うんですが、まあ、慣れた言語で慣れた環境でプログラムを組むってこともできるっていうんでね、これちょっと私も挑戦をしようかなと、ということでですね、私も前からザマリン入れててですね、挑戦しようとしてしてないんで、まあ、今度こそやってみようかなと思っています。これザマリンの買収の時にですね、まあ、結局正式な話があったということなんですが、今はそのブリッジと言ってた機能、例えば Android のアプリケーションをそのまま Windows のまあ、UWP のアプリケーションに変換して Windows 10の端末で動かしてしまうとか、あと iOS の Objective-C で作ったプログラムを Visual Studio に読み込んでちょっと修正を加えて Windows のアプリにしてしまうとか、ということをやってたんですが、こちらがですね、まあ、正式には終了ということになっています。まず Android の方の変換というのは完全に終了ということで、 Windows 10モバイルの端末にもですね、Linux のサブシステム、あ、違う、Android のサブシステムが、まあ、組み込まれてたんですが、これ、ビルド10586のビルドからですね、このサブシステムなくなっていまして、まあ、こちらの方もなくなって、まあ、プロジェクトとしては終了してしまった、やめてしまったということになります。また、iOS のアプリの方の変換はですね、これはオープンソースの方になりまして、 あの GitHub の方で公開ということで、まあ、Microsoft のメインのプロジェクトから外れてしまうということになっています。まあ、ですからね、iOS のアプリはですね、変換できるっていうことで、あのオープンソースになってるんで、今後でいろいろね、あの発展していくかもしれません。まあ、あのそういったところで、そちらのブリッジというのが実用なくなって、ザマリンを使ってクロスプラットフォームで開発してくださいという広告に転換されたと言います。で、この変換するっていうことでは、あの Windows の普通のですね、Windows のアプリケーションをユニバーサル Windows プラットフォームの、まあ、Windows ストアで公開できる形式に変換するっていうためのコンバーターということで、こちらですね発表になりまして、まあ、あの変換するって話はもうそちらの方にね移行するということになっています。まあ、あのそんな話があったんですが、今回のメインの話は何よりもびっくりしたのがですね、Windows の中で Unix のコマンドがそのまま使えてしまうということで、bash BASH ですね、この、コマンドシェルですね、これが Windows で標準サポートされるようになりました。これ Windows Subsystem for Linux ということで、 Microsoft と Ubuntu を出しているあの Linux のディストリビューションの、ね、Ubuntu を出しているカノニカル社の協力で開発がされたということで、まあ、実際ですね Ubuntu で、まあ、Ubuntu そのものが Windows で動くわけじゃないんですけど、まあ、Windows 上の Linux のサブシステムっていうのが、まあ、使えるということで、 Ubuntu で使っているバイナリコード、Linux のバイナリコードがそのまま Windows でそのまま使えてしまうんですね。で、実際中で何やってるかというと、実行したときに Linux のシステムコールを Windows の API とかの呼び出しの方にリアルタイムで変換をして実行させているというふうに聞いています。ということで、あの前はね、やっぱりあのシグミンとか Windows 版の Unix 系のコマンドのアプリケーションっていうのはこうフリーソフトとかで出てたんですが、本当に今度はですね、Unix、Linux のコードもそのまま使えてしまうということになります。ですから、Linux、まあ、Unix で使ってる VI とか Emax とかですね、GCC とかですね、あれがね、全部使えてしまいます。で、アプリケーションの入手というのは、Ubuntu の apt-get コマンド、これを使ってダウンロードができます。ということで、私もですね、Emax もダウンロードして使ってみたし、あとは、バナーとかいうね、あの打った文字をこうバナー形式で飾り文字にして表示してくれるっていうちょっと面白いプログラムがあるんですが、それもねダウンロードして使ったりとか、あと GCC もアップデートで使えるようになりましたね。あのですからハローワールドっていうのを C で書いて久々に書きましたよ。あのシャープインクルード stdio.h とか書いてですね、プリント F のハローワールドって書いて、それをまあそれを VI で編集してですね保存をして、で GCC でコンパイルして実行するんですね。本当に Linux 上でやってることをそのまま Windows 10の上でできてしまうということをねやっています。これだからどのままどこら辺まで使えるのかなっていう感じがしてます。あっていうのはですね、これあの Windows 10の新しいインサイダービルド、14316、これ今公開されてるんですが、これをダウンロードするとですね、これにアップデートするとですね、このバッシュというのがそのまま使えます。まあ私も Linux 大好きに来た私としてはですね、これも大歓迎ですね。この機能なんか面白いですね。うん、あのスラッシュエトセとかね、あの Linux とあるルートからないから全部あるんですよ。で実際あの Windows のファイルシステムにアクセスしたいときはスラマウントのスラドライブ名、例えば C とか D とかまで行きますと、その下のフォルダ名がその Windows のフォルダ名その出てきますので、そいつを使うとかいうことができますので、あのもちろんコマンドラインの中からでも Windows のファイルシステムそのまま使えますので、うん、あの例えば外開発いろいろやってる方ですね、こう Unix 系のコマンドをそのまま使いたいなっていう方はですね、すごくいいんじゃないかなと思ってます。あのただ Windows 10のインサイダープレビューの、ね、最新版をアップデートしただけでは使えなくて、あの Windows の機能の有効無効化っていうあのアンインストールとかができるあの画面があるんですが、その中の画面を開きますと Bash on Ubuntu on Windows っていう項目がありますね。そこにチェックを入れて機能を追加ってやると、この Linux の機能が有効になります。 Linux の機能とかの Bash が使えるようになります。 で1回目起動するとですね、 Windows ストアから追加のプログラムをダウンロードしてるんですかね、ダウンロードして使えるようになります。まあ、ここら辺のコマンドラインの便利さっていうところはすごくいいかなと思っています。まあ、PowerShell もね使いたいんですけど、やっぱりついコマンドラインっていうとね、私も本当に Linux は本当お気に入りで使ってますんでね、これがそのまま Windows で使えるっていうのもいいかなと思ってます。まあ、あれですね、やっぱりここら辺の Unix 系のコマンドが使えるかどうか、コマンドっていうかね、シェルが使えるかどうかっていうところで、開発系の方はですね、やっぱり Linux とか Mac とかをですねすごく使ってる方多いと思うんですね。堀江貴文さんもこれから Windows マシン、Mac どっち買った方がいいんでしょうかなんていう質問を受けて、なんか動画でホリモンチャンネルだったかな、それでこうやっぱり Mac ですよと、もう Unix のコマンドが豊富に使えてすごくいいって言って、まあ、確かにそう思うんですけども、まあ、そういった人たちも Windows に来てもらうっていう目論見もあるのかなと思いまして、まあ、とにかくですね、そういったユニックス系のマシンを広く使っている方もぜひ Windows も使ってくださいっていうところもねあるかと思っています。本当これね、どこまでできるのかな、ちょっといろいろこう使い込んでみたいと思っています。まあ、そんなところで私としては大歓迎の機能、バッシュがですね、Windows で動くというお話をさせていただきました。まあ、これ以外にもですねいろいろ発表がありましたので、いろいろ追ってですねお話をしていきたいと思っております。はい、Windows 10でバッシュが動くというお話をさせていただきました。いや、すごいわ、これ。うん。これはなかなかですね。それと告知なんですが、まあ、冒頭にもお話しさせていただきました、Mac のユーザーズグループ、UMAG。こちらですね、来週4月16日土曜日、これ、なんだっけ、多摩市の長山古民館というところで、お話をさせていただきます。タイムスケジュール見ると、これ私がフルフル喋っちゃっていいのかな。なんかね、すごい時間いただいてまして、チャンネルさんにね、時間余っちゃうかもしれないということで、まあいろいろと話をしててね、まあまあ皆さんね、楽しめる内容をね、お話をしたいなと思っています。ですね、まあ、詳しくはUMAGのウェブサイトを見ていただければと思っております。まあ、UMAG 会員の方は予約とかは必要なくて直接会場に来ていいんだけど、非会員の方とか入会希望の方は UMAG へのお問い合わせもしくは入会希望の方へというふうに書いてありますので、これ UMAG yu-mug.jp ですね、まあ、こちらのウェブサイト見ていただいて、今ね一番最初の記事でなんか帝国の逆襲って書いてありますけどね、もうなんか私ほとんどダスベダ扱いされてますけども、まあちょっと頑張ってね、お話をしたいなと思っております。まあ、ちょっとこう皆さんと一緒にね、楽しめればいいかなと思っております。それと、その次の週ですね、4月23日、第4土曜日、ドットネットラボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で開催されます。こちらはですね、2つセッション、まあ、がありまして、こちら、マイクロソフト MVP、初音さんによります、FPV レゴマインドストーム EV3、 これレゴのマインドストームですね、こちらのねお話、まあ、デモも含めて、いただけると思います。初音さんビルドの方にね行かれたということでですね、ちょっとこの話もねちょっと期待できるかなと思っております。そういう人も一つがマイクロソフト MVP の関さんによります2時間で体験ビールゲームというのをお話しいただけます。というか実際体験もできるんですかね、2時間、時間取ってありますんで、まあ、そういったところでね今回2つのセッションということなんですが、このビールゲームとはマサチューセッツ工科大学スローン経営大学院の教授グループがサプライチェーンマネジメントに関する重要ないくつかの原理を実際に見せるために1960年代に考案したシミュレーションゲームですということで書いてあるところとそのまま読み上げちゃってますけど、まあ、1チーム4人かそれ以上の人数で1つのサプライチェーンを運営し受注残や在庫のコストを最小限することを目指しますということで、うん、これなんか面白そうですね。実際やって報告会をして結果のレビューと反省会をしますということで、これはなかなかね参加型の内容ですんで、なかなかこれね経験できることじゃないと思いますんでね、 ちょっと楽しみにしたいなと思ってます。興味のある方はですね、ぜひ参加していただければなと思っております。はい、そういうことで、これから頑張ってスライドを作ってます。ですね、今24枚作ってますけど、前半は雑談です。お時間ですね、あ、これユーマグの方の話なんですけど、ですね、お時間でこれ90分もらってるんですよ。で、90分とても持たないんで、いろいろちょっとこう楽しみの話とかね、楽しいって喋ってる私が楽しいだけかもしれませんけど、まあ、そういう話も織り交ぜつつですね、こうガチガチのマイクロソフトの話をするつもりないんで、まあ、ちょっと気軽に聞いてもらえるような内容っていうことをですね、お話をしたいなと思っております。この前やったポッドキャストックの更新版というような内容にしようかなと思ったんですけど、まあ、それ以外にもこういろいろ何か盛り込んでね、お話をしたいなと思っておりますので、当日来られる方、あとユーマグの皆さんもよろしくお願いします。はい、はい、そういうことでこれから頑張ります。多分直前までギリね作ってると思いますけど、はい、そういうことで、じゃあまたいろいろネタ集めと話したいと思います。またよろしくお願いします。